します。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら、どんどん来ているというふうに思います。おはようございます。みんなの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど、ピースのみーちゃんがですね、少しお話をしましたけれども、昨日、ちょうど練習をしておられたんですね、6時ぐらいから。フィリピンの方々は、月からどうまでお仕事があって、仕事終わった後、やってもらいました。ここで、6人のうち、4人しか来れなかったんですけども、でもみんなやってきまして、かなりハードな1週間だったと思うんですけど、元気にやってこられまして、ここで練習をしておられました。で、ナジムちゃんもですね、お父さん、お母さんに手をもらって、白馬に行けたらいいなって、そのことに来られてきて、こう、早くから来られて、ずっと待っておられて練習をしたんですけど、6時ぐらいから練習しておられましたけれども、まだ始めたばかりなんで、これからいろいろアレンジされたりされていくと思うんですけども、ダンスする方もらえたんでね、全く個人的にはなんかダンスもみたいなと思ったんですけども、非常に聞きながら嬉しく思いました。ナジムちゃんはお母さんがフィリピンの方でお父さんが日本人の方なんですね。で、今年 CS に賛美大会に CS が出なかったんですね。本当はナジムちゃんすごく最初出たかったんですけど、いろんなことがあって出れなかったんですけども、すごく私は断念と思ってたんですね。賛美大会に出ればきっと白馬に向けただろうなと思ってて、なんかとっても残念だったんですね。ナジムちゃんはフィリピンに行ったことがあるけど、日本は長崎以外出たことがないんだったんですね。だからぜひね、一緒に行けたらいいなと思ったんですけど、そしたら今回そのピースがぜひナジムちゃんと一緒に歌いたいって言ってですね、でお父さんとお母さんに言ってたら喜んで許可をしてくださってね、ぜひよろしくお願いしますということだったんで、行くということになって、本当に神様っていうのは駅の駅っていうか愛の方だなっていうことをね思いましたし、願って祈ってたことが、こういう形で答えられたのが思わなかったんで、CS の大会じゃなくて一般大会ということになったことですね、すごく嬉しく思いました。それとフィリピンの方が去年も今年も、日本語と、フィリピンの言葉英語を加えて賛美してくださったんですよね。で、彼らは日本の言葉を覚えて、しかも喜んでそれを賛美してくださったんですよね。で、今年もですね、で今年はアフリカの方も一緒に加わって2チームぐらいしましたけれども、すごく嬉しかったんで、それで彼らも白馬に行って、みんなにも見てほしいでも聞いてほしいってことだな、本当にそういう恵みに預かったらいいなと思ってたら、ピースがいることになって、ピースが最初はですね、ピースが真ん中だって下りたちが後ろでわわわわっていうね、そういう考えなんですけども、そしたらピースがガッテドアピホンマイクを歌ったりとかね、でそれでできたらフィリピンの方と歌いたいと言われたんで、それはいいなと思ったんですが、先週も話したんですけど、22日から25日までが三菱の休みだったんですね。その結果、26日からキャンプで28日までで、ね、行く場合は25日の夜から行って29日かなというか帰ってくるということだから、ちょっと難しいなってね、休みの後に休みを取ることがよかったんですけども、2人の方はすぐ休みを取ってこられて、それであと今言われたように結局6人ぐらい来られたんですね。だからすごい嬉しく思いました。で、しかも最初に選んできた2人はですね、最初は OK を出たんですが、会社の都合で28日にどうしても全員が出なきゃいけないその部署ですね、あって、その偉い上の方がですね、28日だけは絶対出てこい、他はどんなに休んでもいいって言われてたんですけど、25日仕事をして夜バスに飛び乗って、そして行って着いて26日、そして27日の再開出て、出ると同時に終わったらもうすぐに他のチームも十分見れないまま、飛行機は電車なんですけど、電車の方が帰っていいかということで電車で長崎帰ってきて、で28日から仕事に行かれるというね、超ハードスケジュールになりました。で、それでもその2人はですね、もう必ず行くということで来てくださるんですね。で、一緒に賛美をするということなんですね。すごく嬉しく思います。本当に神様を賛美するためにしゃべってやってくださるとね。で、ぜひ皆さんもですね、白馬に、導かれている方は他にもいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ確かにちょっとね、九州から行く場合には他にもかかりますし、時間もかかりますけれども、ぜひ、導かれている方はね、行ってほしいなと思います。それとですね、今回、 と示されましたので、受付に募金箱を置きまして、献金箱を置きまして、そのフィリピンの方々、まあ、特に2人の方は、バスで行って 帰ってくるんじゃなくて、帰りは電車と新幹線をつかなきゃいけないので、結構費用がかかります。1泊2日しかしないのにもかかわらず、ですので、まあ、サポートをしたいと思ってますので、皆さんで、まあ、その本当に自分のできる範囲で100円でも10円でもって言いたいんですけども、たまには、ね、1000円でも1万円でも10万円でもいいですから本当に自分のできることからお喜んでしてほしいですね。というのは、海外選挙をするときによく話をするんですけども、海外選挙というのは実際に行く人、例えば先々週来てくださった王子さんが、ダンビアで、孤児たちのことを話してくれました。ストリートキッドを放浪して帰ったら9人かなストリートキッドが増えてたってね、ですね。でそれでまた必要が増えたそうですけれども、で一番小さな5歳だったそうですね、増えて写真も送ってきましたけれども、まあね、だからそれをまた助けなきゃいけないということ で彼らからがそれをやるわけです。でもそこにサポートするのは私たちの献金なんですね。で海外選挙の働きというのは捧げる人、祈る人、それ実際にそこに行って奉仕する人、短期だっても長期だっても、この3つで成り立つんですね。で捧げる人と奉仕する人、もう一つは祈る人と、この3つがあります。で同じように今回の白馬もそのぜひ皆さんにその献金という形で行かない方は加わってほしいんですね。というのはですね、2003年でしたっけね、2013年に私たちフィリピンに長崎教会4人行ったんですね。で4人とも全員行けなかったんで、通訳が必要だったし、ちょっと、ね、いろんなことがあったんで、私も行く予定だったんですよ。それでみんなで献金をしたんですね。でみんなで献金をして、で献金箱を置いてみんなで献金をして、そしてフィリピンに行ったんですね。でその後、それまでインターナショナルサービスにほとんど人は外国人は来なくて、日本人の練習ためのインターナショナルサービスだったのが、それからフィリピンの方々がたくさん来るようになりました。そしてアフリカの方も、たくさん来るようになってきたんですね。で明らかにあの捧げた後に神の働きが起こったんで、今回もだからぜひですね、あのフィリピンの方々は6人来られますけれども、2人は先に帰ってこなきゃいけないんですけれども、本当に皆さんに行かれる方はね、ぜひ一緒に来てほしいし、行かれない方も献金を通してね、その参加してほしいなっていうふうに思います。このミッションに献金を通してぜひ参加してほしいと思います。それであの、まあ、受付に、献金箱が置いてありますので、ぜひねそのことを覚えて下げてほしいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。それで聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は使徒の8章の4節から8節なんですけれども、8節のところにさっきも言いましたけれども、それでその町に大きな喜びが起こったって書いてあるんですね。その町っていうのはここでは、まあ、サマリアだと思いますけれども、まあ、エルサレム以外の、ユダヤサマリアの町、その町に大きな喜びが起こったんでね。でこれは神様からの喜び、聖霊からの喜びですごく大きな喜びが起こった。なんでそんな喜びが起こったのか、この大きな喜びがこれからリバイバルの中でこの長崎の町にもオンラインされている方のその町にも、もっと言えばその人自身にもそういう大きな喜びが起こってくる。さあどうやって起こったのかってことね、これそれでって書いてあるんですけど、そのそれでっていうのはですね、まあ、6節7節に、まあ、ピリポっていう方がおられたんですけど、そのピリポがエス様の話をした時に、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見てから印を行った。どんな印かというと、あの7節で汚れた霊に疲れた多くの人たちからはその霊が大声で出ていくし、多くの中の者や足の痛い者が治ったからだよ、まあ、言い換えれば悪霊からの解放と病気の人の奇跡的な癒しですね。まあ、今で言ったら例えば盲人の方が目の不自由な方が目が見えるようになったり、耳の痛い方がはっきり聞こえるようになったり、車椅子の人が立ち上がったり、それからものすごい悪習慣に取られて、さっきも先生の話が悪習慣に取られた人がそこから完全に解放されたり、こう精神的にこうすごく病んでたり傷んだ方が本当に癒されて自由になったり、そういうことがこの町でこうたくさん起こった。それを通してみんなが本当に喜びにあふれたってことが書いてあるんですね。じゃあなんでそれが起こったのかっていうことを今日見ていきたいんですね。でそれで一節ですね、一節見てほしいんですけども、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。まあ、今日はこれは話しません。これ話すとこれだけで一時間ぐらい言ってしまうので、まあ、サウロで後のパウロですね、その7章であるステパノの殉教の時にそれを賛成したんですけども、まあそれはちょっと今日置いておきます。でその後その日、これステパノが殉教さんの7章に書いてある、これちょっと昨日癒しの集会でお話をしたんですけども、ステパノが殉教したんですが、その殉教した後にそのエルサレムの教会に対する激しい破壊が起こったと。だからもう激しく破壊が起こったんですね。でせっかく生み出されたエルサレムの教会、 精霊によって力強く成長してたのに、そこに激しい破壊が起こったの。その結果どうなったかというと、人たち以外のものは皆全員です、全員ユダヤとサマリアの諸地方に散らされちゃってバラバラにされたんですね。せっかく教会が成長してガーッと伸びてきた時に何が起こったかというと、破壊が起こってバラバラにされたの、人たち以外は。これは普通に言ったら教会にとってマイナスです。でなんでと思うし、がっかりするの。ところがこの、まあ、人間的にはサタンの攻撃と思いたくなる、ね、そのマイナスの攻撃、サタンの攻撃と思いたくなる。そのことが結果的にはどうなったかというと、その散らされた人たちは4節、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたと。散らされた人たちはがっかりしたら落ち込んだりするんじゃなくて、その散らされた町々に行って御言葉、イエス様を述べ伝えたんですね。その中の一人のピリポが5節でサマリアの町に行って人々にキリストを述べ伝えた、キリストを伝えたんですね。そのキリストを伝えた結果、悪霊から解放されたり癒しを持ったんです。なんでキリストは今も生きています。この時と同じように私たちはキリストを語ると、キリストを賛美すると、キリストを明かしすると、そこにキリストが現れてくださって、でキリストには病気を治す力がある、キリストには悪霊使いた人を解放する力がある、キリストには悪習慣で縛られて苦しんでいる人を悪習慣から断ち切る力がある、キリストには人の人生を作り変える力がある、キリストには長い間苦しんできたから憎しみから解放していく力がある。でそのキリストを彼らは賛美し明かし述べ伝えたんです。だからその技が起こったんですね。でもし破壊を受けてなかったら、そのエルサレム教会が破棄者を受けて散らされなかったら、エルサレムが少子化が起こってたけど周りにすら起こらなかった、すぐには。でも破壊が起こって懲らしめられて、もう本当にみんなバラバラにされた結果、そういう人間的に言ったらまさにサタンの攻撃、マイナスの思いことの結果、逆に散らされた各地で、まあ、もっとキリストが述べ伝えられて、ユダヤサマリアにまでそのキリストの証しがされて、あれだから進んだんですね。でこれはね、個人の人生にも当てはまるんです。個人の人生が神様の教えたら祝福されます、ね、祈ってたら答えられます、あれやと思ってたらそこにサタンが攻撃してきて、すごいマイナスが起こったり、うまくいかなくなったりすることがある。多くの人はああサタンが攻撃されたばっかりと思うけど、でもそのサタンの攻撃さえも通して、逆に神様はその人にもっと深く、もっと広く、もっと大きく祝福を与えたいと思っている。この時もそうだった。これは教会です、地域ですけども、同じことが今もこの21世紀にも起こるんですね。長崎の人も起こるし、オンラインされた方はそのあなたの住んでいるその町でも起こる。そして一人一人個人の人生にも起こるんですね。で、クリスチャンっていうのは、サタンも言うたら、ああ、痛いとかね、あ、まあ、痛いっておかしいけど、ああとかね、がっかりする人多いと思うんですけど、そうじゃないですね。敵の攻撃さえも、あるいは私の罪の失敗さえも、罪は悔やめていけませんよ。悔やめるなら、その罪の結果の失敗さえも、敵の攻撃さえも、人間で言ったら最悪のマイナスさえも、実はイエス様は、神様は、そのことさえも祝福に変えていき、神の栄光に変えてくださる方なんですよね。これはね、まさに福音なんです。だから、本当にイエス様を知れば知るほど、私たちは、失望することはないんですね。繰り返します。罪の結果失敗してしまった時は悔い改めましょう。で落ち込む人はありません。心から悔い改めて、そこからそれさえも祝福に変えてくださる、まあ、益というと利益と考えますから、最大に変えてくださる神様の愛に感謝をしてほしいですね。で誰かの結果自分がもうひどい目にあったと、で人間的に言ったら、まあまあ、あの人はとんでもないと思うんでしょうけど、許してその人を祝福して神に感謝しましょう。そのことさえも神様は祝福に変えるほどに十字架の力って大きいんです。それほど十字架の復活の力は大きいんです。この地上で十字架の復活によって逆転できない事柄なんてないんです。どんな罪もどんなサタンの力もこの十字架の復活によって全部祝福に変わってしまう。それぐらいイエス様の十字架と復活には力があるんですね。って教えてました。ここでアメって言ってほしいですけどこれはね、こうなんですね。でこれが神様の恵みなんですね。で先週ですね、私はですね、場所行ったら分かってしまうからあれかな、まあ、でも平戸に行ったんですよ、金曜日ね。そこに、大手ハウスメーカーに、ね、勤めていて牧師をしている方がいらっしゃるんですけど、その方がね、説教中島さんの面白かったですね。なんか その方はですね、現場監督してるんですけども、3部門あるんですって、なんかね。で彼はその集合住宅のやってるんですけども、集合住宅の花形の仕事があるんですって、すごいね。で彼はその花形の現場監督になったんですね。でも彼しかいないって言われて、それで言ってました、本人言ったんですよ、ね、花ってこうやって本人言ったからね、もう花ってガタガタでね、でなったってね。でまあいい意味でね、よっしゃってやるぞと思ったって。でやっぱりいいですか、イエス様はイエス様を信じて、行くと、学校であってもあるいは職場であっても、ね、どこであっても本当にイエス様を信じてイエス様に頼んでいくと必ず祝福されます。最後に言ったように、どんな失敗マイナスも必ずプラスに変わります。いいですか。だから祝福されると、祝福されるとね、どうしても人はね弱いから高くなるんですね。でね、こうやったの。そしたらなんか4月17日が納期だったそうですけども、普通納期には遅れるんですよ、普通は。ところがね、納期に間に合ったんですって。そしたらますますね、わすごいなってことでね、ますます鼻高いんだったんですって本人が言ったからね、私が言ってないです、本人が言ったからね。そしてその次5月の5日がなんかよくわからないけど、なんか検査がなんかあるんですね。ちょっとすいません、なんかちゃんとした言葉があるんですけど、ね、それで検査に来て、もうほとんどうまくいって、でもやったと思ってたら、一番最後のところでなんか1枚の写真を見られて、なんかあるものが長さが足りなかったんですって、その出した書類と比べてね。でそれでチェックが入った、チェックが入ったんですって。それで調べたら本当に長さが足りなかった。こうしてどうなったかって言ったらね、その結果ですね、それまでもう、あいつを言って言われたのにですね、その結果ですね、場合によってはやり直しなの。やり直しってことは、そこまで作ったものを一回壊さなきゃいけない、もしやり直しだったら。で本人が言ってました、1億円の損失になるんですって。それでですね、今まであーっと褒められたのが、そこでボロクソですよね、ボロクソボロクソになったんですって。そこで言ってました、ね、そこでその現場にある、トイレがあるそうですけども、それから毎日トイレ会が始まった。見たしかな、用を足しに行ったんじゃありません、踊りに行ったんですね。神様に感謝の賛美も一生懸命毎日始めて、そこで必死に振り下ったって言ってました。感謝先生の全身にあったんですって。そしたら本社と連絡を取り合って、そのなんかちょっとわからないですけど、その書類っていうか図面というか、なんかいろいろね、全部計算し直したら、その長さで見事だったんですって。これほっとしたんですよ、よかったってね、積み直さなきゃね、その長さでよかったから。ところがその書類をもっと上げ直さなきゃいけないんですね、そのなんかその役所かなんかに、ね、すいません分かりにくいかもしれませんけど、私もよく分かってないんですね言われたと言ってね。そしたらなんていうか、その役所に上げたら、うまく通らなかったら、どんなにうまくいっても最低2ヶ月工期が伸びて、2ヶ月工期が伸びたらすごい損失になるんですって。でまず2ヶ月伸びると 99% でもとにかく上げろってことで上げたらですね、まあ上げたの。でその支店長とかその偉い方とか3、4人が集まって、どうなるんだって話だったんですって。でそこにその彼も2ヶ月ね、現場監督からもね、でこうね話し合ったの。そしたらね、その一人の人が彼じゃなくてね、その別の人がね、まあ、全然ノンクッションね、会社の人がね、その会社の偉い人がですね、いわゆる普通の人がいるんでね、まあ、あと祈るしかないですって、神様って言うんじゃなくて、まあ、あと祈るしかないですってね、言ったんですって。だからね、彼はですね、わかりました、じゃあ私祈りますからって言ったんですって。そしたらみんな、って言ったから、いや、これは現場監督じゃなくて、私は本来牧師ですから、牧師として祈りますって言ったんですって。だみんなはもうよく知ってるからね、牧師は。で、今までそれでなんか技が起こったことも知ってるから、ああって言ったんですね。で、どうなったかというとね、それから、しばらく経って連絡を来たの。通ったんですよ。でその時みんな、うおーって感想があったそうですね。で、しばらく、ああって言ってしまった。彼が思わずも言った。彼が思わずも、なんて言ったかって言ってね、思わずも、祈ったってことです、祈ったって言ってね、それは自分に祈ったってことやんやね、神様がやったってことやんね。ね、やっぱり祈ったら、いや、神様ですよって言ったらね、みんなシーンとしたそうですね。それは認めてるんですよ。でも、そんななんか言ったら、彼がバーッと説教し始めるから、シーンとしたって言うんだけど、みんな認めてたって。で、面白いことがあって、ある方がちょっと大変な状況があって、あんまり詳しいことをちょっと名前だったから言いませんけど、あって、その、偉い人ね、彼じゃない偉い人のところに相談に行ったら、言われたそうですね。その彼のところに、ね、彼のところに相談に行けって言われたんですって。で、相談に来たって。だからね、そこで相談に来たから、イエス様とお話しして、教会に誘って、間もなくまた来るって言ってましたね。もし、祝福されて、最初のミスが見つからなかったら、もう鼻が頂点に立ってですね、 それでおしまいですよ。でもミスが見つかって1億円のマイナスかもしれないと言って散々怒られて、本店とまでやり取りして大変になったから、毎日トイレ通いが始まって、トイレでこう感謝して踊って神様になって、毎日毎日とにかく平気だって平気だってなったわけですよね。そしたら逆転したんですよ。面白いですね。私これね、偶然と思うんですね。すごい硬いを感じたんです。あの一人用で見てみると、すると突然って言ってますけど、逆転が起こるんです。でもすると突然の後すごい感が呼ばれて、その後ね、私どうしても見たいし話したくなるんですけど、すると突然の前があるんですよ。前っていうのは神様がいたらなんでって思う状況だったり、ね、だって聖霊によって生み出された教会は力で進んでるのに、なんでバラバラ散らさなきゃいけないんですか。神がいたらマイナスでしょ、サタンの方ですよ。でもその結果逆に教会は力で進んだんです。もしこれ散らされなかったら広がらなかった。で彼もうまくいってそのままだったらもう鼻高なってね、怖かったですね。ところが失敗が許されたから、そこから逆転、逆転で終わらないんです。で工事をしてたら最後に監査ってあるんですって。監査したらなんかいっぱい項目があって、大体10項目ぐらいはチェックが入るのが普通なんですって。それ普通のことなんですって。でだから逆に日本 の建物のしっかりしたものですね。ところがあの監査の時にですね、なんとですね、奇跡が起こったんですって。一箇所のチェック入らなかった。でその監査に来た人がね、その彼があの牧師のことを知ってるから、あお前かね、その結構一流のホテルハウスの方がね、うちの会社をねアルバイトでやってる牧師というのとか言われたんですってね、半分茶化しながら ね、いやあんなことありませんよって言いながらね、こうやったそうですけども、一箇所のチェックがなかったんで、会社に始まって初めてですって、その一箇所のチェックが入らなかったんでびっくりされたんですね。あれでね、あのみんなねすごかったって言ってました。神様以外ないって、だって毎日祈ってやったから。そしてその次ね、今度は書類検査があるんですって、知らないけど、でこれも書類だったんですけど、で20ぐらいザーッと並べて書類を、で1つポッとその彼から取り上げてチェックするんですって。で面白いのは、彼が1つだけ失禁になったのって、全部できないから1つだけ失禁になったのがあって、そしたらですね、当日その人が1つだけ失禁になった、それをポッと取って見てくれたんで、それだけが失禁になってるから完璧じゃないかって驚かれたんですって。でその結果、建物検査も書類検査も全部良かった。でノーチェックなんで、これは初めてなんですね。で3日目は評価の日なんです。だから上司が言いました、うん、明日ちょっと早く来いってね、褒められるからってね。で彼はね、よし今ね、上司に言われたら褒められに行こうと思ったんですって。そしたらね、仕事が入ったんですって。外せない。その結果褒められる場に行けなかった。でそれがなんか3回あったそうですけど、3回とも全部仕事が入って褒められる場に行けなかったんですって言ってました。本当に褒められる場に行ってたら、もう絶対に舞い上がって、またこれやったってなってたけど、神様はそこには生かしてくれなかった。本当にこれは神がしたんですよって教えられた。でそれ終わった後ね、みんなその時はね、菅さんのチェックでみんな感動したんで、その後誰一人として菅さんの彼女も言わなくなったって言ってましたねこれ面白いですね。マイナスから始まったら大逆転だった。現場ですよ、世の現場、数字が全ての現場。神様は生きて働かれるんです。教会でも神様はサタンの声が許されるとき嬉しくないし、きついんです。人生にマイナスされるときついんです。でもそのきつい中で、それがああもうダメだって思われる。敵の声があったりマイナスがあると、人間的にはこの時初代教会は人しかのエレサレムとか残らなくて散らされちゃって、しかもエレサレムが破壊が起こってるから人間的には大変なの。その結果ユダヤとサマリアまで働きが広がって、教会の働きが広がっていった。神の方法というのは人とは違うんですよね。サタンの攻撃で翻弄されている方は意識を切り替えましょう。サタンの攻撃さえ感謝しましょう、喜びましょう。なぜか、神の許しの範囲でしか許されないんだ。ということは、その向こう側にすごい神の勝利と祝福があるに決まっている。もしあなたがその人間で言ったらマイナスの攻撃を受けたり、逃げていったらなんでこんなことを言われたと思うことが起こったときに、その場でそこで神様に感謝をして賛美を捧げ、そこでこの人たちみたいにキリストを明かししていくと、キリストを述べ伝えていくと、そこにキリストは現れるんです。あの癒しを語る教会には癒しが起こります。救いを語る教会には救いが起こります。神が奇跡をなされる教会には奇跡が起こります。 神様は言葉によって光を作られたように、キリストのことを語り、キリストのご性質を語るとそれが現れるんです。だから賛美の時、本当に心から神様の清さを賛美すると清さが現れるし、神様の何て言うんでしょうね、愛を賛美すると愛が現れるし、神は勝利だってことを賛美すると勝利が現れてくるし、言葉で賛美するとそれが現れるんですね。で、私たちが、まあ、罪の場合は悔しいんですけど、悔い改めてはいけませんけども、罪の結果失敗したら悔い改めて、そこで神様に感謝をして神様を証ししたり分かっちゃっていくと、そのキリストが現れてくる。あら、敵の攻撃を受けた時に、ああダメだと思わないで、そこで感謝してキリストを明かしていくと、キリストを賛美していくと、そこにキリストが現れてくる。ここなんですね。で、そのキリストの働きを見ることができる。で、もっと大事なね、このキリストをね、明かしたり見せてほしいんですね。で、この時初代教会は激しい攻撃を受けて迫害されたで、私たちは今リバイバルって言ってますけども、私の信じるリバイバルの頂点はどこかというと、黙示録の最初の3年半なんですよ。その時っていうのは激しい破壊が起こる時なんですよ。で、そうじゃなくてもそこに向かって聖霊も働きしなかったけど、激しく破壊も始まってくると言われてるから、まさにこれからのリバイバルっていうのは敵の攻撃の中ですごい神の栄光を見るっていう働きなんです。考えてみれば、与えられている吉岡でも使徒行伝16章も全部すごい困難な攻撃の中で神が勝利したところが与えられている。でも考えたら時代になっている。これから私たちは祝福されるんだけど、同時にただの攻撃も受けちゃうんだけど、その受ける中で実はすごい神の祝福が現れるということなんですよね。だからね、皆さんの人生今ね、攻撃があったりね、なんでと思うことがある人はね、そこで喜んでください。これさえなければなとかね、なんでっていうんじゃなくてね、そのことを喜んでほしい。そこで神を認めてほしい。すると何かというと、そこに神様が現れてるんですね。で、今日ちょうど御子井新聞に南牧師の話がまた載ってるんですね。しょっちゅう出ますね、証がいっぱいあるからでしょうけど、ね、で今回は以前私が証したまして、治療が出てるからちゃんとね、佐伯って大分の佐伯市のところにヘルプで助けに行った時に、全然アルバイトがいないから困ってるところに行った時に、まあ、彼が祈ったら、どんなに何をしても来なかった、2年間一人もアルバイトが来なかったところに祈ったら、その数時間後に、数時間後というかもうすぐかな、アルバイトが来たって話ですね。であれ書いてないけど、実はその1週間後にも来たんですね。その場所に載ってますけども、今日はそれじゃなくて、彼が、今の、その店に行く前に、九州で一番売れる店の、仕事をしたんですね。店長じゃないけど、まあ、店長補佐みたいな感じでアルバイトだからいたんですけども、まあ、上の人たちはもう十分知ってたので、その彼に九州で一番売れない店、ね、その彼のグループの中では、ね、一番売れない店があるんですけど、その店に、まあ、彼が行ってくれって言われた。この店なんとかしてくれって言われた。上司に含まれてアルバイトの中にね、で行ったら、ね、以前話しましたけど覚えてらっしゃいますか。どうなったかというと、彼はね、意気込んで神様を送ってくださったんだと信じて、ね、意気込んでもちろん祈ってやったんですけども、もともと売り上げが悪かった店が、売り上げは全く伸びないで、ね、悪いままでクレームはゼロだった。まあ客がいないからですけど、ね、ところがクレームは10になったんです、いきなり。でクレームは1年で2キャンを収めましょうというのに引っかいて10だった。でもあんまり多すぎたから、上の人もこれちょっと普通じゃないから、なんかクレーマーかなんかがやったんだなと思って、まあちょっと何かあったんだろうと思って、別に問題なく2ヶ月連続でクレーマー中になった。でミステリーカスタマーって言って、お客さんのふりしてやってきて退店する人がいるんで、店の状況、その店は古いこともあったし、やっぱりそういういろんな状況もあって、それも最悪の点数だった。トリプル最悪になった。売上内が悪かった店は売上だけじゃなくてクレーマー増えて、異常に増えて2ヶ月するし、そのミステリーカスタマーの採点は全然悪いし、上司に言われてですね、なんだお前はって怒られちゃったね。そこからなんですよね。で彼はそこで悔い改めてまた感謝してやり始めた。でご存じのように、その3人、シフトマネージャーがいたけど、そのうち2人が結構トントンなんですね。トントンって言うだけでトントンでね、そのトントンがですね、もう、なんでアルバイトのあんたに言うことかなきゃいけないんだ、しかも結構年を彼より上だったから、なんでアルバイトでこの店では入ってきたばかりのあんたに言うことかなきゃいけないんだって。それだけじゃなくてね、全くオーダーを聞いてくれなくなって、挨拶はしてくれないし、彼がこう頼んでも誰も作らない、自分が店の人全員にオーダーしてね、 あのファーストフードですよ。ファーストフードでお客さんから注文取るでしょ。だから普通牛は作るでしょ。全員作らないっていうぐらいやられた。でこれね、言うのは簡単だけど2ヶ月間毎日されてるんで、でこんにちはって言って誰しも挨拶返してもね、その2人が幅を生かしてるから、その中で彼は本当に彼女に感謝してやってたら、前話しましたね、まあ、彼は本来厨房なんですけど、人がいなくて店に立ったら全然人が来ない、アイドルタイムって人が来ない時間にもう人のどんどんうちの一人の人と二人になって、お客さん来ないのかなボロクソに言われて、なんでお前がこの店来たかって言ったら、いや頼まれてきた、上から言われてきたってね、何でもアルバイトなんだって言ったら、牧師してますからですってね、何で牧師やってんだって言ってことで、イエス様の証になった、イエスキリストの証になった、自分は不登校していかれた証になった、でキリストの証して、そこから自分が学校になったって話をしたら、その人が突然黙って最後にボソッと言ったんですよね。自分の子供も今引きこもりでもう何年も部屋から出てないって言ったんです、ね、そしたら彼は私は牧師だから祈らせてくださいって言ったら、相手は一切返事しなかったけど、彼が一言で本当に短くでも心から祈った。で彼はアメンって言って、もちろん相手はアメンなんて言わない。次の日その人は店に、この人はやってきて、まっすぐ感動に来て、一番最初にありがとうって言ったんですよ。今日かな、昨日かな、その、とにかくその後、数年ぶりのうちの子が、あ、そうだ、次の日です。なんか明るい時間だから、数年ぶりのうちの子が、部屋から出て、家から出た。しかも、明るい、朝日が合わせてる時間に行って、これは奇跡だと思うって。ありがとうって言ったんですよ。でそっから雪解け、その人はね、みんなに、彼のことを聞けって言ったんですよ。でもう一回はゴールデンウィークの時に、もう全然みんなもう仕事勝手に休んでいろいろあって、5人で回すところを2人になって、もう3つも幸もいかなくて、神様助けてって言ったら、もう一人の主婦の方が、その仕事の日じゃないんだけど、こうちょうど店の前を通ってきて、買い物かごかけて、でこっちしゃっと見ながら、思わず助けて言いかけたけど言わなかったら、トイレに行っちゃったら、しばらく経ってこうやってきて助けてくれた。ガーってね、でものすごくかったって、ね、でそれでその時に最後にね、もう大丈夫ですかって言って、そして言ってくれたら、そうですね、今まですいませんでしたって、でそこからその人も変わったの、それからどうなったら、店がガーッと変わったの、すごいんですよ、1000店以上ある、彼のグループは30分ですけど、1000店以上ある、日本中に1000店舗以上ある、その店の全国3位だったんです、それは売り上げが伸びたり、売り上げはね、もっといいのがあるんです、もう30位から10位ぐらいまで上がったんですけど、それだけも違う、伸びてたりじゃない。なんていうかな、お客さんのね、いいわっていう、あれじゃ最近もいっぱいあるじゃないですか、それがね、いい店だっていう評価がものすごく高くて、でミステリーカスタマーももう満点、ミステリーカスタマー来たら満点、それだけじゃなくて、評判がね、クレームどころか、いい店だっていう評判がいっぱいあちこちの、そのあるじゃない、最近はそういうのが最近はね、もう それがいっぱいあって、その総合5つあるそうですけど、総合評価で全国3位。それで香港に、香港のレッドカーペットに賞状もらえたわけですね。でも、言ってました。面白い。これも面白いんです。ほとんど40代と50代だそうです。で彼は若かった、30代で。でね、最後に総合写真、集合写真撮って、で、アジア諸国から来たそうですね。そしてその、2人ずつ撮るんです。2人ずつ、そのトップの人と、そのグループトップの人とね。で、みんな写真があって、最後の日に、今は写真くれないの。データくれるの。全員データがあったのに、彼だけ、南君だけデータがない。僕が平やかに、すいません、あったことない、なぜかデータがないって言われて、その瞬間、南君分かったって。100% 神様ですよって言われたって。あ、分かりました、もういいです、もういいです。もうよく分かりましたって言ってるってことですね。あなたじゃない、神様だよって瞬間言われたって。さっき の現場監督と似てるでしょ。100% 神様ですよって。本人が一番自覚してるんだ。なんでか、自分でやったらクレーム10で最悪で上から呼ばれて何やってんだと怒られたの。でも彼が本当にそこで、でもその場所にキリストを認めて神様を感謝をし、彼も実はそのトイレに入って踊ってないんですよ。面白いですね。面白いですね。やったらトイレは踊る場所なんですかね。面白いですね。やったらさっき言ったそのね、最悪でしょうね、ボロクソに言われて、でもそこでイエス・キリストを返したんですよ。いや、キリストを助けたんだ。そしたら神が働かれたの。 聖書から言ったら聖書通りじゃないですか。いやね、最悪の場所で賛美をして分かち合うんです、キリストを。まあ各国が転倒するんです。そんな気はなくてもキリストを分かち合うんです。そうすると神は働かれて逆転が起こる。神の栄光と勝利が上がる。で、例外なんてありません。エコひいきなんてありません。どんな陰だらけの人も、どんな弱い人も、失敗だらけだった人も、その全ての失敗の中に彼の逆転と勝利がある。ある方は自分の失敗、ある方は人からやられた失敗でも恨まないで許してあげてください。そしてそのことも益される神様に、神様に向かって感謝をしてください。神が働かれています。例外なんてありません。で、今ねリバイバルが始まったと言われてきてて、神様一人の人生にでもそういうマイナスとかを許されることはきっとあると思います。それと職場であっても、家庭であっても、バイト教会であっても、でもその時にそこで本当に神様を求めて賛美を捧げ、だから賛美っていいんです、賛美を捧げ、そして本当に神様と分かっちゃうと神が触れてくださるんですよ。神が働かれちゃうんですよね。で、逆転もあります。まあ、個人的にはですね、私はあの病気が治ったり奇跡が起こるのも素晴らしいと思ったんですけど、一番大きな奇跡は人の心が作り変わることだと思ってます。私は人の心ほど、まあ、固くなって怒られるかもしれないけど、変わらない場所ってない、自分を含めてね、自分を見ててもそうです。ところが神様はこの心を、神は変えることができるし、神は作り変えてしまうことができる。これが奇跡だと思う。で、それは私たちが自分に関しても前の人に関しても、本当に今置かれたその場所で心から神様をそこで賛美し感謝し、神様を褒めたり、そしてイエス様を分かち合っていく、イエス様はどんなに素晴らしいか分かち合っていく、伝え合っていく、伝えていくと、そこに主が働かれてくださるんですね。主が働かれるんですね。そのことをね、ぜひあの覚えておいてほしいというふうに思います。で、日本はこれで話はありますけども、日本はね、そうかと思ってね、賛美っていいですね、賛美だから。だからね、賛美を読んでイエス様と証ししようと思うでしょ。もうちょっと言えば伝道しようと思うでしょ。そこで神様を語ろうと思うとね、圧迫が来るんです。見えない力。もちろんある方はバンバンできるでしょう、ね。岡田牧師の初子さんの牧師のお兄さん、久井岡田牧師さんってね、まあ、どこでもバンバン明かされますよね。あれは素晴らしいと思いますね。でも普通はそうじゃない。多くの人は、私もね、誤解されるけどダメなんです。うちの妻はね強いですけど、私はダメなんですね。だからどうすればいいかって祈るんですよね。他の話はいくらでもできるけど、イエス・キリストの話をしようと思うと簡単にできません。できない人弱いんじゃありません。普通なんです。使徒行伝を見ると、あれだけ聖霊が働いているのに、弟子たちは何度も繰り返し聖霊の満たしになっている。なぜか、彼らはキリストを伝えたかった、分かち合いたかった。それが鍵だと知ってた。イエス様を賛美し、イエス様を分かち合えば、イエス様を現れて、どんな最悪も逆転するってことを知ってた。でもイエス様のことを言おうと思うと圧迫があって語れないんです。力がないんです。だから神様助けてください、力をくださいって真剣に祈ったんです。すると力が来て語り出した。で、語り出すことに逆転が起こった。癒しが起こり、奇跡が起こり、奇跡が起こった。その繰り返しの中で彼らは栄光を見てきた。教会がイエス・キリストを賛美することと、もう一つイエス・キリストを分かち合うこと、もうちょっと強く伝道することをしたと命を失うんです。教会って建物じゃありません。お互いなんです。で、お互いはでも神の助けがなかったら、他のことはベラベラ喋るけど、キリストのことになるとキリキリキリキリキリキリとか言ったりね、キリキリキリキリキリキリマイって言ったりね、キリキリキリキリキリとか言ったりね、キリストって語れない。私たちそんな力がない。でも祈って主の力をいただくと、気がついたら語り出す。気がついたら分かっちゃったりする。言いたくないのに気がついて口からついて出てたりする。なぜか、聖霊様はいつもイエス様のことを差し見したいし、聖霊様はイエス様のことを分かち合いたい。知ってますか、ここに解決があるからです。ここに勝利があるからです。この地上の問題でイエス・キリストの十字架によって解決したい、勝利できない問題なんて何一つないんです。サタンはそれを知ってるから、そのことを分かち合うこと、そのことを明かすことを妨げようとする。面白いんですけどね、確かにそれに対する圧迫が強いと思います。日本というのはこれが逆転するでしょうけど、確かに強いと思いますね。ところがね、だからね、祈るんですよ。もちろん自分のね、願いを祈ることも大切で素晴らしいですよ。どんどん祈ってください。でもどうか 明かしする力をください、もってその賛美する力、明かしする力、分かち合う力をください、伝えていく力をくださいって求めると、聖霊様が来てくださって、望んでくださって、聖の力が来た時に明かしする力が来るし、気がついたら明かしてるんです。それから面白いのはクリスチャンとしているか、クリスチャンとして言ってますかね、クリスチャンとして元気になるんです、健やかになるんです、生き生きし始めるんです、輝き始めるんです。イエス様を抱かしていると、なので、イエス様が現れるから、イエス様が働かれるから、サタンを知ってるから、それを奪いに来るんです。明けすぎなかった人に責めなくていい。サタンが激しく来るんです。だからそれを求めて祈るときに、サタンが現れる。で、妨害してきて、私たちに最悪のところを犯して、だからダメじゃないかって、むせさんなことはない。ここで神様を賛美する力、ここでイエス様を分かち合う力をくださいって祈ると、力が来る。そこで分かち合っていくと、逆転が起こる。特別な人な特権じゃありません。さっき言った現場監督でも南の特権でも何でもありません。全てのクリスチャンが同じように神に愛されていて、同じように神は働きたいと、聖霊の方は強く強く強く強く願って、あなたを通してもっと神様の愛を、もっと神の力を表したいと主は心から願って、私はその主にどうぞお願いしますって本当に祈って求めるなら、神はあなたのところに来てくださって、あなたとして働いてくださいですね。で、これからリバイル起こってくる、まあ、起こってますけど、もっと大きく現れてくる中で、ぜひね、きっといろんな困難っていうのかな、なんでって思うようなことが、ね、教会にも個人にも許されるかもしれないけど、そこで、神様から力をいただいて、本当に聖霊様に助けていただいて、神様に力をいただいて祈りながら、神のことを分かち合って賛美していきましょう。神様はそこでね、逆転のドラマをね、一人一人見せてください。一人一人の人生に奇跡を表してくださいますね。それをね、ぜひね、お互いにできたいというふうには思います。お祈りします。天のお父様、イエス・キリストの名を心から褒めたえます。初代教会が聖霊によってあんなに力強く進められていたのに、ステファノの殉教をはじめ、エルサレム教会は激しく迫害されて、使徒たちが散り散りに散らされました。人間的にはとっても悲しいことでマイナスですけど、それを通して福音は人でその小さい人たちはイエス・キリストを御言葉を述べ伝えて、印と死を伴う力強い神の奇跡と勝利を見ていきました。私たちもこの21世紀、あなたは私たちがどんな困難や災難にあっても、そこでキリストの勝利を、逆転を、栄光を表そうとされます。私たちは力がありません。ところで聖霊様を助けてくださって、恵みをくださって、そこで神を褒めたたえ続ける力をください。そこでイエス様のことを分かち合う、明かしする、伝道する、述べ伝えていく、そういう恵みと力を聖霊が与えてください。そして全てを益に変えられる主を、勝利を与えられる主を、圧倒的な勝利を出される主を見ていくことができる。また癒しや奇跡を行う神の技に預かっていくことができるように、とても注意ください。で、私だけではなくて、周りの人たちが本当に神に来ていることに驚いて祝福を受けれるように、他の人たちや人々が仕えている職場も学校も、その人の人生の家族も一緒に祝福を受けられるように、とことん教えてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが変わりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今あなたの心からの願いと求めを主におっしゃってください。で、正直願い自体が今なくなってしまったという方いると思います。その方は神様の願いが与えられるように、神様からのビジョンが与えられるようになってください。これが与えられる時、あなたの内側に何かこう生きる力と喜びが湧いてきます。天の様、一人一人の神への願いと求めを与えて、その癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えください。祈っているその方のこと、ご自分のこと、家族友人のこと、敵対した人のこと、その人は今どこにいたとしても、今あなたがそこに手を伸ばし、その祈りに応えて癒しを与え、解決を与え、勝利を与えます。また何人かの方は願いそのものを与えてください。求めそのものを、神様からの願い、求め、ビジョン、希望を与えてください。イエス・キリストの名によって、その人の心にある深い傷に聖霊の力を添えます。 愛を吸います。癒してください。神に幻を与えてください。すごくあなたが傷んだ部分があります。その傷んだ原因がありますが、そのことに目を向けなさい。実はそこにポイントがある。それは神がそれを通してあなたに祝福と栄光を表したいと思っている場所です。それにサタンが激しく応答しました。騙されてはいけません。引くことなくそこに立ちなさい。それはあなたに言いたいんですけれども、神様はそこを癒されて、驚くような祝福と勝利を与えられます。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエス・キリストの施策、思い、そって、施策と思いに働く、汚れたれの力、悪しきの力、その人の力、出ていけ。悪習慣、エッサンって命ずる、完全に断ち切る。飲酒の例、またギャンブルの例、エッサンって命ずる、その人の力、出ていけ。イエス・キリストのによって、恐れ、その人の力、出ていけ。進もうとすると、わけのわからない恐れが来る方、これは確かにサタンですけど、そのことも感謝しなさい。実は、この向こう側に、あなたを驚くような平安と神の計画があります。その恐れの中で徹底に賛美しなさい。私を見たなさい。その恐れが砕かれて、その向こう側にはっきり幻が出られます。この幻はあなたの人生の鍵となります。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。迷っている方がいます。ある方は時間、ある方は経済、ある方はなんかこの自分の能力なんでしょうか。それをこうある方は人のために、ある方は捧げるんですけども、迷ってはいけません。サタンがそんなこと言うだろうか。私があなたの心に流しています。その流しに従いなさい。その時あなたは、それを与える時、下げる時、あなたはその10倍を、そして100倍を後の日に見ていくでしょう。あなたの心の深いところは、実はこの人にイエス様のことを、この人イエス様を知ればなと思っている人はいらっしゃいますけど、そうは思っても、うーんと思ってるんですよ。祈りなさい。その人に分かち合えるように、その人に伝えれるように真剣に祈りなさい。必ず分かち合える、伝えれるチャンスを与え、力を与えます。その人が私に出会い救われることは、その人だけではなくて、実はあなたにとってもすごく大きな救いになります。恐れてはいけません。あなたは分かち合った後、その後は私がします。祈りなさい、求めなさい。私が力を与えていこうとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝します。お一人お一人に触れ、働き、目を覚ましていってください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日はガッティとワーキングホームをお願いします。立ち上がってお立ちください。祝祷します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき深い交わりが、私たち一人一人と共に、一生と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。